もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日のご相談はどのようなご相談でしょうか。
はい、私は、はい、主人と娘と息子の4人で暮らしてるんですけれども、はい、今アパートに住んでまして、うん、引っ越しを考えているんですね。
引っ越しですね、はい。
はい。うん、で、引っ越し先を検討する中で、うん、私の実家の土地、敷地内に家を建てようかっていう話があるんですけれども。
実家の敷地内ね、はい。
はい。うん、ただちょっと一つ問題があって、はい、父が、おばに、借金がありまして、
うん、はい、おばさんっていうのはお父さんの
姉です。
姉にね、はい。
はい。で、その担保になってる。
なるほど。
敷地なんですね。
敷地が担保になってるんですね。はい。はい、じゃあさらに詳しくお聞きする前に、はい、ちょっとご年齢とかお伺いしてもいいですか？
はい。おいくつで？私34歳です。
34歳。旦那さんは？
36歳です。
36歳。
はい。
で、その九段のお姉さんというのは？
70です。
わかりました。はい、お父さんとお母さんはまだご存命ですか？
父だけ、
お父さん、お母さんだけ。
う
ん、
はい。
じゃあお父さん今離れてお一人で住んでいらっしゃってて。
はい。
はい。それのお姉さんに借金があってということなんですね。
はい。
はい。じゃあ今お父さんが住んでらっしゃるその土地、持ってらっしゃる土地というのは、お父さんが自力で手に入れたって感じですか？
母の、うん、父だから私が、ね、おじいちゃんから受け継いだ土地です、ね。
なるほど。はい、じゃあ、お母様のご実家ってことですね。
そうです、そうです。う
ん。で、それでお母様とお父さん結婚したから、お父さんがそのまま。で、はい、お母さん側の兄弟っているんですか？
一人です。母
は。お母さんは一人っ子。なるほど。なので、はい、お母さんのご実家のその土地、まあ、家屋も多分そうでしょうけど、そのままもらって、はい、お父さんのものになって、で、今、はい、現在も住んでらっしゃるということですね。
そうです。そうです。
うん。で、お姉さんから借金をしたので、その土地を担保にしていたんだ、ということですね。
はい。そうです、そうです。
ちなみにお姉さんからの借金っておいくらなんですか？
借りた当初は1500万で、
今、1000万
まで。
1000万まで、返した。
はい。
お父さんが返した。残り1000万。はい、で、その時の、
はい。うん。
担保に土地が入ってるってことですね。
はい、そうです。
それはもう、なんて言うんでしょう、口約束とかじゃなくて、きちんとした。
そうです。約定書っていうのが取り交わされてる、うん、ようで、はい、そこに記載されてあります。
約定書で記載されている、はい、ということなんですね。
はい。
ちなみにお姉様は、お父さんのお姉さんのことですけど、今、はい、お元気。
元気です。
元気ですね。
はい。
はい、お父さんもお元気。
元気です。
はい、わかりました。それで、今回は、あなた様のご家族が、引っ越そうと。
はい。
アパートから引っ越して、その土地の一部に家を建てたいんだけれども、
はい。はい、
その法律的にそこへ建てる家を新築しちゃうってことが、どうなんだろうかっていうことですよね。
はいはい、そうです。
そのちなみに約定書ということの中にね、お父さんももうそろそろご高齢じゃないですか。
はい。
お父さんがもし借金1000万円返しきらんで、まあ、あれですけども、はい、そういうこともありますよね。
はい、
あちらへ行っちゃうっていうようなこともね。そういうような時には、
はい。
その土地でもって生産するってことになってるってことですよね。
そうです、そうです。
なるほど。その家を建てようかっていうのは、お父さんはそのことについては何かおっしゃってるんですか？
いえ、父は何も知りません。
あ、勝手に考えて、ごめんなさい。今、お父さんのところのあの土地に建てられないもんかと、旦那さんとお話をしているだけの段階ってことですね。
そうです。
はいはいはい。で、まあ今日のご相談いただいた内容で、いけそうだと、法律的にも大丈夫そうだということになれば、まあお父さんを交渉していこうかというような状況でしょうかね。
はい。
わかりました。ストレートな、もう聞きたいことはもうバチッと決まってる感じですね。
はい、
今回新築、引っ越して新築しようと思っているお父さんの土地というのが、
はい、
借金の担保に入っているので、そこにまあ建てられるもんなんだろうかと、
はい。
うん。それがクリアになってからお父さんの交渉に行くというような段階ですね。
はい。
はい。わかりました。では、早速ですが、今日の先生にお聞きしてみたいと思います。
はい。
今日お答えいただきますのは、弁護士の坂井誠先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ですね、その実家の、はい、土地の上には、建物は建ってるんですか？
はい、建ってます。
まあ、つまり実家の建物、家ってことですね。
そうです。父が住んでる実家の建物があります。うんうん、
それで、ちょっとはっきりしないのが、担保に入っている約定書があるっておっしゃるんだけど、はい、まあ、通常借金の担保で、不動産を担保に入れるっていうと、はい、抵当権っていう担保権があるんですけど、
はい、抵当権です。
抵当権って、まあ、聞いたことありますよね。
あります。はい。
で、抵当権がついてるんだよね。
はい、そうです。で、
それは当然登記されてると思うんだけど、それも確認しました？
はい。
うん、なるほど。と、抵当権がついてるんだという前提でお話ししていいですよね。
はい。
うん。で、それで担保されているのが、1500万円の借金で、今、はい、残債は1000万ぐらいだと。こういうことですね。
はい。
今でも、これは返してらっしゃるの？
はい。今現在も返済中です。
お父さんが。
はい。
所有関係もう一度確認しますけれども。
はい。
あなたのお母さんのお父さんからお母さんが相続して、それをお父さんが相続して、はい、今お父さんの名義の土地と建物っていうことですかね。上の建物も担保に入ってるのかな。
はい。
ですよね。
はい。
で、1000万残っているんだけど、それ返せないと、担保権の実行と言いますけど、
はい。
それで、いわゆる競売、競売って言いますけど、にかかっちゃうと。はい、こういうことですよね。
はい。
それで、抵当権っていう担保権は、
はい、
まあ、非担保債権って言いますけど、この場合、借金ね、の引き当てとして、返せなかったら、これをお金に変えて返してもらいますよ、という、そういう権利だっていうのはお分かりだと思うんで、
はい、
ちょっと難しい言い方をすると、その担保となる不動産の価値を、まあ僕らの世界で言うと把握してるって言うんだけど、
はい、
価値をこう捕まえてるわけですよね。
はい、
別にそこを変わって住むんだとか、変わって使うんだと。まあそういう約束でやってもいいんだけど、そうじゃなくて、返せなかった分は、この土地や建物を売って返してもらえますよっていう、そういう権利なんですね。
はい。
なので、あなたの質問、じゃあそういう担保に入っている土地の上に、
はい。
新しい家は建てられるんでしょうかと。
はい。
いうことですが、これは建てることは可能です。
はい。
誰が運と言えば建てられるかといえば、
はい。
原則は、所有者であるお父さん。
父ですね。はい。
お父さんがその土地の所有者でしょ？
はい。
実家の横にまだ結構空いてるとこがあるんだよね。
はい。
で、そこに建てるんですよね。
はい。
これは一筆の土地ですか？
一筆の土地。
一筆の土地っていうのは、土地ってほら、日本中全国続いてるんだけど、
はい。
そこにこう境界線を引いて番地をつけて、何番何号の土地ってこうなってるじゃないですか。
はい。
で、それは地続きの二つのその区画を合わせて使ってる人もいれば、一つの区画を使ってる人もいるんだけど、そのお父さんが持っている土地っていうのは、
一つの、一筆の土地です。
一筆の土地だね。
はい。
で、そうすると、その一筆の土地に抵当権がついていて、はい、広い土地だから余っている部分があって、
はい、
そこに建てましょうという時に、土地の所有者であるお父さんが建ててもいいですよと言えば、
はい。
建てられます。
建てられる。はい。
建てられるんだけど、
はい。
建てる前に、
はい。
すでに抵当権が登記されてるじゃないですか。
そうなんです。はい。
そうすると、もしお父さんの借金が返せなくて、
はい。
お父さんのお姉さんが、返してくれないんだったら、この土地を売って返してもらいますよと言われたときは、
はい。
負けちゃうんだよね。そちらに。
私たちも、
うん。
売るということですよね。
売るというか、まあ、どかなきゃいけなくなっちゃう、
ね。どかなきゃいけない、う
ん。
はい。
後から建てたんだから、ここに抵当権が、はい、ついてるのは知ってたんでしょと。知ってて建てたんだから、はい、それはしょうがないよねって、こういう理屈ですよ。
はい。
だから建てられるんだけど、
はい。
もしお父さんの借金が返らないと、はい。その建物を壊さなきゃいけなくなっちゃうかもしれない。
そうですね。
ということですよね。
はい、はい。
だから建てられるんだけど、そういう問題がありますっていうのは、まあ、基本的な問題？
はい、はい、そうですね。
うん。だから、問題のその1000万現在も返してらっしゃるって言うんだけど、
はい。
それが返せるのかどうかっていうことを、
はい。
よく見定めた方がいいですよね。
はい。
お父さん今おいくつですか？
65 です。
で、まだそんなにお年じゃないから、返せるんだったらいいし、
はい。
その辺の見極めですよ。で、あなたたちも、
はい。
まあ、家を建てて、それ建てる建築員もいるだろうけども、
はい。
建てた後で、その借金をお父さんがいざとなって返せないんだったら、代わりに返せると言うんだったら、
はい。
そんなに心配しなくてもいいよね。
うん。やっぱりそこに建てる以上は、その格は、ま、 思っていきたいとは思ってるんですが、うん、もし建てるとするなら、うん、その土地を私たちが買うという形になるんですか、うん、相続ですか、
いや、買う必要はないですよ。
なくて、そのまま建てられるんですか。
その建物を誰のものにするかというのは決まってます、はい、あなた、夫婦。
いえ、それが、実家の母屋に姉夫婦が住んでまして、
うん、
ちょっとその辺がまだ話し合いができてなくって、
うん、じゃあちょっと誰のというのは今わからないから、
はい、
そこは飛ばしますけど、
はいはい、
その建物を建てる人、つまり建物の所有者になる人にお父さんが土地の利用権を設定しなくちゃいけないよね、
はい、
ただで使わせてあげるよっていうのもあるし、はい、お金を取って貸しますよっていうのもあるし、はい、つまり使用貸借なのか借地なのかっていう違いはありますけれども、
はい、
それはお父さんと建物を建てる人との間の契約で決まるんです。で、ただその土地利用契約というのは、その前にすでに抵当権が設定されているので、抵当権に負けちゃうっていうのはさっきの話ですよね。
は
い、利用権があるよって言ったって、いや、その前に抵当権設定されてるからっていう、こういう話になるんですよ。登記の順番でね。それがさっきの話なんですね。
はい、
で、建てられるかっていうのは、負けるんだけど、利用権を設定して建てることになりますよ。っていう話になって、あとはまあ、その、母屋があるわけだから、どの部分にどういう利用権を設定するのかとか、
はい、
あと、利用権設定するにしても、
はい、
権利の設定って、
はい、
ちょっと難しい話になるんですけど、
はいはい、
ちょっと難しいかな。一部について利用契約をすることはできるけれども、
はい、
まあ、
はい、
物件って今所有権みたいな、そういう強い権利にはならないんですよね。
ああ、なるほど。
ちょっと難しい話で。
はいはい。
うん、物の一部になっちゃうから、
はい、
うん、この一部だけってのはなかなか難しい問題があるので、ただいずれにしてもお父さんがいいよって言って建てるのはできると。
できる。別にその土地を分けるとかそういう話ではなくて、もう建ててもいいよって言われれば建てることができると、
うん。それは所有者であるお父さんが自分の土地をどう使うかの問題だから、はい、いや、俺の土地ここ余ってるから娘夫婦ここ建てていいよっていうのはありですよ。
あ、
で、ただお姉さん夫婦が実家に住んでらっしゃると言ったから、
はい、はい。
こう、うまく仕切っておかないと、
はい。
後々なんか、まあ問題が起きる可能性ありますよね。
ありますね。
うん。で、あと、まあ、まだお父さん若いから、すぐ相続って話にならないだろうけど、はい、まあ、いずれ人間はどこかで死ぬから相続になるわけで、
はい。はい、
そうした時に、そこをどうするか、みたいな話になって、じゃあ、例えば、もう一軒建って借金返してたにしても、はい、じゃあこれ400平米あるけど家が2軒建ってるから土地を分筆して、はい、分筆って聞いたことありますよね。
はい、あります、あります。
一筆の土地を2つに分けるってことですよ。
はい、
分筆してそれぞれの土地区画を考えてそれぞれに相続することにするかみたいな話になるかもしれないし、
はい、
まあそういう問題が出てくるから、
はい、
本当はそういうところまで考えて話をして進めた方が、はい、
そうですよね。
今お姉さん夫婦と別に仲は悪くないんでしょ。は
い、仲悪くないです。
ね。で、後でなんかそういう問題で仲悪くなっちゃうとつまらないから。
つまらないですね。
うん。は
い、
ちゃんとそこはこういうふうにしようね、みたいな話をしてからやった方が、
はい、まあ、
ちょっと抵当権の話とは違うけども、
はい。
建てるにしても、
はい。
なんか安心な感じはしますよね。
ああ、そうですね。ああ、でも、聞けてよかったです。
うん。
どこに相談していいかわからなかったので。
だからその辺のなんか問題点をそれぞれ あるんですけど、
はいはい、
一応全部対応をどうするか考えて、それからお姉さん夫婦の関係とも考えて、
はい、
やっていくといいんじゃないかなと思います。
あ、わかりました、はい。やってみます。
はい。
ありがとうございます。
はい、いかがでしたでしょうか。
あ、
だいぶスッキリしました。
だいぶスッキリしました。
ああ、よかったです。ね。まあ、いろいろ、ありますから、慎重に、ね、
はい。
ね、お考えになって進めてみてください。
はい、はい、わかりました、はい。ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
失礼します。